1-2この久保町緑町百人町のあたりへ、去年の夏の末頃からかの唐人飴を売る男が来た。ここらには珍しいので相当の商売になっているらしかったが、これを誰が言い出したか知らず、あの飴屋はただの飴屋でなく、実は講義の隠密であるという噂が立った。そのうちに高野長英の捕り物一件が出来して、長英は短刀を持って捕り手の一人を刺し殺し、さらに一人に傷を負わせ、自分も喉をついて自殺するという大活劇を演じたので、近所の者は肝を冷やした。そうしてかの唐人飴は講義の隠密か町方の手先が変装して、長英の探索に立ち回っていたに相違ないということになった。ところがその唐人飴は長英一件の後も相変わらず商売に回ってきた。飴売りは年頃22、23の色のこじろい、人柄の悪くない男で、誰に対しても愛嬌を振りまいているので、内心はなんだか薄気味悪いと思いながらも、特に彼を忌み嫌うものもなかった。彼も平気で長英の噂などをしていた。そのうちにその年の冬から翌年の春にかけて、ここらで盗難がしばしば続いた。あの唐人飴は泥棒かもしれない。人の噂は不思議なもので、最初は取り方かと疑われていた彼が、今度は反対に盗賊かと疑われるようになった。昼間は飴を売り歩いて家々の様子をうかがい、夜は盗賊に返じて仕事をするのであろうという。実際そんなことがないとも言えないので、その噂を信ずる者も相当にあったが、さりとて確かな証拠もないので、どうすることもできなかった。あの飴屋が来ても、彼女じゃないよ。土地の人たちは子供らを戒めて、飴を買わせないようにした。商売がなければ、自然に来なくなるだろうと思ったのである。こうして土地の人たちから遠ざけられているにもかかわらず、彼はやはり商売に回ってきた。子供が買っても買わなくても、彼は鐘をたたいておかしな歌を歌って、唐人のカンカン踊りを見せていた。この頃はろくろくに商売もないのに、混よく回ってくるのは怪しいと、人々はいよいよ白い目を持って彼を見るようになったが、彼は一向に平気であるらしかった。ある人がその名を聞いたらば、虎吉と答えた。うちは四ツ谷の法善寺門前であると言った。4月11日の朝である。久保町の豆腐屋丈助が商売柄だけに早起きをして豆腐の臼を引いていると、まだ薄暗い店先から一人の女が転げるように駆け込んできた。ちょいと、大変。私、本当にびっくりしてしまった。女はこの町内の実相寺門前に住む常磐津の師匠文字吉で、何の願があるか知らないが、早朝に熊野様へ参詣に出て行くと、奥間横丁、すなわちかの羅生門横丁で人間の片腕を見つけたというのである。あの羅生門横丁でまた人間の腕が。丈助も顔の色を変えた。しかも彼は自分一人で見届けに行くのを恐れて、文字吉堂々でまず町役人の角をたたいた。それから近所へも触れて歩いた。人間の腕が往来に落ちていたというのは、 もちろん一つの珍事出退に相違ないが、それがかの羅生門横丁であるだけに、一層ここらの人々を騒がせた。これで腕切りが三年続くことになるのであるから、御幣担ぎのものでなくても、またかと顔をしかめるのが人情である。近所近辺の人々は、寝ぼけ眼をこすりながら、我先にと羅生門横丁へ駆けつけると、彼らを驚かす種がまた増えた。あの腕は、唐人飴屋だ。往来に落ちていたのは男の左の腕で、着物の上から切られたと見えて、その腕には筒袖が残っていた。筒袖は誰も見知っている唐人飴の衣装である。疑問の唐人飴屋がここで何者にか腕を切られたに相違ない。それについてまたいろいろの噂が立った。あいつはいよいよ泥棒で、お武家のものでも剥ぎ取ろうとして切られたのだ。いや、泥棒にはそういないが、仲間同士の喧嘩で腕を切られたのだ。いずれにしても、尋常の唐人飴屋が夜更けにここらを徘徊しているはずがない。切られた事情はどうであろうとも、彼が盗賊であることは疑うべくもない。たとえ腕一本でも、それが人間のものである以上、犬や猫の死骸と同一には取り扱われないので、町でも訴え出の手続きをしているところへ、一人の男がふらりと入ってきた。男は半七の子分の翔太であった。翔太は浅草の馬道に住んでいながら、その菩提寺は遠い百人町の開光寺であるので、今日は親父の命日で朝から墓参に来ると、ここらには唐人飴の噂がいっぱいに広がっていた。彼も商売柄、それを聞き流しにはできないので、町役人の玄関へ顔を出したのである。彼はまずその腕を見せてもらった。その腕に残っていた筒袖を改めた。その飴屋の年頃や人相や普段の商いぶりなどについても聞き合わせた。それから熊野権現の近所へ回って、羅生門横丁の現場をも取り調べた。ここは山尻町との境で、片側には小さい御家人と小商人の店とがつながっているが、昼でも往来の少ない薄暗い横丁で、権現の社の大えのきが狭い道をいよいよ暗くするように覆っていた。翔太が帰った後で、またもやここらの人々を驚かしたのは、かの唐人飴の虎吉が相変わらず鐘をたたいてきたことである。腕切りの一件を聞いて、彼は目を丸くしていった。それは驚きましたね。だが、私はこの通りだからご安心ください。彼は両手を広げて、いつものカンカン踊りをやってみせた。その両腕は確かに満足にそろっていた。こうなると、ここらの人々はただポカンと口を開いているのほかはなかった。